さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝輪桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。意図高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らから離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。聖書の言葉は以上であります。皆さん、今晩はようこそこのクリスマスイブに教会でのクリスマスイブ礼拝においでくださいました。クリスマスは、喜びまた楽しみの時であります。しかしクリスマスにおいて私たちは何を喜び楽しむのでしょうか。クリスマスは私たちの救い主イエス・キリストのお生まれを祝う時であります。イエス・キリストがどのようなお方なのか、またなぜイエス・キリストのお生まれを喜ぶのか、今日はこの聖書の言葉からご一緒に確認できたらと思います。皆さんは普段どのようなことを嬉しく思ったり、あるいは喜んだりするでしょうか。どんなことを喜びとしておられるでしょうか。家族や親しい人たちとの温かい関わり、あるいはやりがいのある仕事、何かを達成するということでしょうか。あるいはそれを喜んでくれる仲間がいるということでしょうか。私たちにはいろんな喜びや楽しみがあると思います。聖書は私たちの喜びは神との関係、神との結びつきの中にあると語っています。私たちを作られ、あるいは世界のすべてのものを作られ、すべてを支配しておられる神、そのお方と私たちとの関係ですね。もし私たちが誠の神を知らなければ、私たちを作られたお方を知らず、またそのお方から離れていたら、その時私たちが何か虚しさを感じる、そういったことがあってもおかしくないのではないでしょうか。私たちに究極的に意味と目的を与えてくださる神を知らず 神から離れているからです。聖書が語るクリスマスの喜びもここにあるということができます。神が私たちに、私に深く関わってくださる、そういう喜びです。まことの神ご自身が私たちのところに来てくださる、私に関わってくださる、それを知るとき私たちは本当に深い喜びに満たされます。深い喜びが与えられます。今日の聖書の言葉箇所の中では羊飼いたちがまさにそういう喜びを経験いたしました。この羊飼いたちの姿に目を向けていきたいと思います。ルカの2章の8節のところをもう一度見てみたいと思いますが、さてその地方で羊飼いたちは野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。羊飼いというのは文字通り羊の世話をする人たちです。彼らはおそらく町の外れで羊の群れを見守っていたと思います。彼らは決して特別な立場の人たちではありません、むしろ普通の人ですね。毎日働かなければならない、労働者と言っても良いと思います。また彼らはユダヤ人たちから低く見られていたと考えられます。そういう羊飼いたちになぜか特別な知らせ、巫女イエス・キリストの誕生が告げられました。10節から12節のところですね。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。御使い、神の使いは羊飼いたちに恐れることはありませんと語ります。突然の知らせ、突然御使いが現れ、あたりを光が照らす、そういう状況の中でこの羊飼いたちを落ち着かせるように御使いは語りかけます。そして特にこの出来事についての神の意図、目的を示します。神はここで人を裁いたり、何か恐ろしいことをしようとしている、罰を与えようとしているのではない、むしろ大きな喜びを与えようとしている、人を裁くのではなく人を救おうとしている、そのための救い主がお生まれになった、そういう喜ばしい知らせ、メッセージを語るんですね。救い主イエス・キリストがお生まれになった。神の御子であるお方が私たちと同じように人となられた。しかも宿屋には居場所がなく、なんと貧しい貝羽桶の中に生まれてくださった。ここに本当に聖書の大きなメッセージがあります。ここに私たちのところに降りてきてくださる、私たちに寄り添ってくださる神の姿が表されています。これこそがクリスマスの、聖書が語るクリスマスのメッセージです。そして実際このイエス・キリストこそが十字架の死を通して神から離れている人々を神のもとに引き寄せてくださる、連れ戻してくださる、私たちを罪から救い、 神との関係を取り戻してくださる救い主なのです。このような救い主が生まれるという途方もない大きな喜びの知らせを聞いた羊飼いたち、彼らはどうしたでしょうか。15節からのところを見てみたいと思いますが、15節、御使いたちが彼らから離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。そして急いで行って、マリアとヨセフと貝羽桶に寝ている緑子を探し当てた。羊飼いたちはこの喜ばしいメッセージを聞いて、実際に確かめようとします。本当にそういう子供がいるのか、本当にそういう赤ちゃんが生まれたのか。そして彼らは不思議なことに、この生まれたイエス・キリストのもとへと導かれていきます。御使いの言葉の通りにイエス・キリストを見つけた羊飼いたち、彼らはさらにどうしたでしょうか。最後のところですね、20節見てみますと、羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。これが聖書の語るクリスマスの姿、話であります。私はこの羊飼いの姿にイエス・キリストを信じる人の姿を見ることができると思います。イエス・キリストを信じる人がどういう姿であるのか、イエス・キリストのことを聞いて信じるようになった人たちも、初めは半信半疑であったり、よくわからなかったり、本当かどうか確かめようとしていた、そういうことがあったと思います。ちょうどこの羊飼いたちと同じであると思うんですね。イエス・キリストという素晴らしい方がお生まれになった、私たちの罪を許し神との関係を回復してくださるお方がいる、そう聞いて、よくわからないけれども、そんなに素晴らしいお方がいるなら、もう少し話を聞いてみようと思う、ちょっとは興味がある、そういうことがあるかもしれません。あるいはちょっと教会に誘われてみた、せっかくクリスマスだから教会に来てみたらどうか、よくわからないけど、ちょっと行ってみようかなと思う、そういうことですね。初めはこの羊飼いたちと同じかもしれません。しかし最終的にはこの羊飼いたちと同じように、御使いの言葉の通りであったと分かる時が来ます。聖書が語っていることが本当だと分かってくる、イエス・キリストこそが救い主である、そのことが分かってくるんですね。神であるお方が人となってくださった、神であるお方が私たちのところに、私のところに来てくださった、それが分かってくる。そういう時、私たちもこの羊飼いたちと同じように、本当に喜びに満たされていきます。私たちを作り、すべてのものを支配しておられる神が、なんとこの私に関心を持っておられる、そして私に関わってくださる、それがわかるからです。その時本当に私たちは喜びに満たされ、神をあがめ神を賛美することができるようになります。クリスマスを喜ぶというのはまさにこういうことであります。神の御子であるイエス・キリストを喜ぶということ、イエス・キリストは人としてこの地上にお生まれになりました。宿屋には居場所もなく、貧しい貝羽桶にお生まれになりました。 そしてこの誕生を知らされ喜んだのはただの羊飼いたちでした。彼らは決して特別な人ではない、普通の人、いや人々から低く見られている人たちでした。しかし羊飼いたちは低い立場にあったからこそ、貧しく飼い場桶に生まれてくださったイエス・キリストを喜ぶことができました。神の御子ご自身が私のところに来てくださった、そういうふうに喜ぶことができたのです。これが聖書が語っているクリスマス、そしてクリスマスを喜ぶということです。今日このクリスマスの夕べ、私たちもこの羊飼いたちのように喜びたいと思います。私たちを救うために神の御子ご自身が私のところに、私たちのところに来てくださった、このことを共に喜びましょう。お祈りをいたしましょう。あれん深い父なる神様、御言葉を覚え感謝いたします。神の御子であるイエス・キリストが私たちのところに、貧しく人となって居場所もなく飼い場桶の中に生まれてくださいました。そのことを覚え心から感謝いたします。誠の神ご自身が私たちに関心を持ち、私たちに目を向け寄り添ってくださる、私たちを救おうとしておられる、そのことを覚えて心から感謝いたします。そのような喜びに満たされて歩むことができますように導いてください。救い主御子イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。